先週から主の祈りのについてお話をしております。今年私たちの教会ではこれまで新改訳を使っておりましたが、新共同訳という翻訳の聖書に変えまして、その聖書に親しんでいただくためにもということで、聖書の中の有名な言葉をピックアップしてお話をしております。で、先週からこの主の祈りについてお話をしております。で、先週はもうこれは何回やるかわからないというのことを脅しをいたしましたが、今日でおしまいなんですが、マタイによる福音書の6章の9節から15節までをお読みいたします。マタイによる福音書6章9節から15節までをお読みいたします。新共同訳でお読みいたします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。そこまでであります。先週この前半の10節までのところをお話をいたしました。先週お聞きになっていらっしゃらない方もおられますので、簡単におさらいをしておきたいと思いますが、この主の祈りというのは2つに大きく分けられます。最初の皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえというところまでが一つ。これは神様に向かっての祈りであります。その後の我々の日常の糧を与えたまえ、我々の罪を許したまえ、我々を心に合わせることなかれという、この3つはこれは私たち自身に対する願い祈りであります。で、前回はこの前半の神様に対する祈りの部分をお話しいたしましたが、その前にやはり重要なのはこの祈りの呼びかけの一言であるということで、随分そこに時間を割いたように思います。それは天に増します我らの父よという祈りの呼びかけのところである。この祈りは遥か彼方の知らずの得体の知れない神様にと思われるようなものに祈っているのではなくて、私たちの父親に祈っている。でも天に増しますというと遥か彼方にいるような感じがするけれども、これは決して天国に単身赴任に行っているお父さんに長距離電話をかけているのではなくて、実はこの方は全世界に満ちていらっしゃる創造主なる方ですから、まさに我々のこの目の前におられて私たちの祈りを聞いていてくださる、そのお父さんに祈っているんだ。それがこの祈りのやはり一番重要なところだということをお話をいたしました。そしてその次の願わくば、その次のと言いますか、この祈りの本文はこの皆が崇められますように、願わくば皆を崇めさせたまえとこの古い文語訳では、訳しておりますが、これはこの誠の神の皆が唯一絶対の神の名として礼拝されるように、聖なるものとしてこの名が高められるように、そういうような意味だということをお話しいたしました。他の、変ないろんな神々なんかとごちゃ混ぜにならないでですね、この方だけが神様なんですから、そのことを世界の民が声を揃えて告白し礼拝するようにという願い祈りであるということです。 そして、その次、御国を来たらせたまえというのは、これはこの神様の支配が到来するようにという意味であります。再臨の祈りとも捉えることができますが、これはむしろもっと身近な祈りで、私たちのところにも、また世界の隅々にまで神の支配が及ぶように、神が統治されるように、すべ治められますように。これ逆に考えると、この世界は神様の被造物でありながら、神様の支配が隅々にまで及んでいないということがあるわけですね。悪の力が、また罪がこれを支配してコントロールして、どうぞこの神様の支配が、コントロールが、制御が隅々にまで及ぶように、そういう祈りであります。そしてその次の御心の天になるごとくという新共同では、御心が行われますように天におけるように地の上にも、この一文の訳はどの訳でもほとんど変わらないですね。言葉は古くなったり新しくなったりしておりますが、神様の意思が、ご計画が、お考えが、天では 100% その通りになっているように、この地上でも行われますように。ただこれは他人事のように祈っていると割と気軽に祈れる祈りですが、自分のこととして祈ると非常に重い祈りであるというお話をいたしました。そのことはイエス様のゲッセマネの園での祈りに現れています。明日十字架につかなければならない、その瀬戸際でイエス様は、あなたの御心がなるように、この杯を取り除けてくださいというのは自分の心ですね、考え方、自分の思いとしては、十字架につくことは苦しいから、イエス様は決してこの楽々と十字架に向かわれたわけではない、軽々と十字架を担いでドロローサをスキップしていかれたわけではありません。本当にこれは重い重い長い長い道のりでありました。その前の晩に汗を血のように滴らせて、どうぞこの杯を私から取り除いてください、でもあなたの御心がなりますように、神はあなたの御心であれば私はこの十字架に向かわなければなりません、祈られました。しかもこの同じ祈りを3度された。一度で決心がつかないんですよね。神様の御心だと分かっていても、それに従うことは時に非常に困難。私たちは愛したい、こうしたい、あれがいい、これがいいという計画を持ってますね。もう先週言いましたけれども、みんながみんな自分の思う通りこの世界がなったらですね、世界はぐちゃぐちゃになってしまいます。結局私たちの願いというものはどこかですね、このエゴイズムの塊のような祈りなんですから、100回生まれ変わったって我々はこの罪の力から解放されないんです、人間である以上は。だから自分の思いや自分の計画がなるようにとばかり祈っていたら、世界は混乱してしまいます。でも世界は混乱するからということではなく、実は神の願いが私の上になることが私にとっても最高に幸せであるということを信仰によって理解していなければ、この祈りは祈れないんですね。信仰による祈りです。神様、私はこう思っておりますけれども、あなたがこう思っていらっしゃるんだったらこちらの方が正しいと思いますから、どうぞそのようになさってくださいと祈るわけですね。御心の天になるごとく地にもなさせてもらえていると、天と地の話で私とは関係ないような感じしますからね。そうではありません。私の祈りでなければならない、信仰の祈りだということをお話しいたしました。で、今日はその後の、ところで、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、私たちに必要な糧を今日与えてくださいというところからですが、この最初の3つの祈りがあって、その後初めて私の祈りになります。最初の3つのところで私という言葉は出てきておりません。原文ではあなたという言葉が使われている。神様に向かっての祈り、神様、あなたの御名が崇められるように、あなたの支配が及ぶように、あなたの御心がなるようにといって、神様のためにといいますかね、神様の まあ、神様のために祈ってるんですね。でここから今度は私という、実はこれ私じゃなくて私たちという言葉なんですが、まあ、これは先週にもちょっと言いましたけれども、この祈りの最初の言葉が天にまします我らの父よですね、私たちの、これはイエス様が私たちと言ってくださったんです。本来この方を父とお呼びすることのできるのはイエス様しかいらっしゃいません。私たちはこの神を父とお呼びすることなど到底できない。しかしイエス様の十字架の父よによって許されて神のことをされた。だからイエス様が私たちと言ってくださったということは、もうそこにキリストの十字架の許しがあるということなんですね。だから私たちはこの私たちと祈るときにですね、今度はイエス様も含めて、また兄弟姉妹も含めて、みんなの祈りとしてこの祈りを祈っていくわけですが、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、私たちに必要な糧を今日も与えてください。でこの祈りは、今私たちにはあんまりピンとこないお祈りなんですね、なってしまいました。残念ながら、今日食べるのに困ってる人っていうのはほとんどこの国にはいないですね。いないです。餓死者っていうのがほとんどないでしょう。なくはないですよ、ホームレスの人とかね、ほとんどないですね。我々はもう必要以上のものを持ってるんですね。もう世界でも最高の生活水準を保っていて、それで貧しいとかなんか言ってるわけですけども、まあ、世界のレベルからすると、まあ、それこそこの国を一歩外に出ればですね、本当に今日のパンのない人たちが山ほどいる。北朝鮮なんかそうですけども、イエス様はこの祈りを本当に切実な祈りとして、まあ、ご自分が祈るためということもあるでしょうか。財布をお持ちになりませんでした。弟子に預けて、着るものも着替えもなくですね、家もお持ちになりませんでした。そして今日一日のパンを与えてくださいと言ってお祈りになって生活された方です。私たちはその必要がないんですからね。でもそれはよく考えてみると損なんですね。非常に損なんです。得なようですけどね。この祈りが切実でないということは、神様が全てのものを与えてくださっているという、その神様が与え主であるという思いが薄まっていっているということですよ。だお祈りしなくたって一日食べるものあるわけですからね、まあ、1週間分1年分あるわけですから、これは非常に実は信仰者としては残念なこと。じゃあ今日からみんな預金通帳もみんな燃やしちゃって木の実木のままで生きていくかって、そういうことにはなりませんが、むしろこの祈りは私たちにとっては全てのものは神から与えられているんだということを確認する祈りにならなければならないということですね。こう祈らなくても食べ物があるけれども、実はこれは神様の恵みなわけですから、神様が与えてくださってるわけですから、どうぞ今日一日のパンを与えてください。そしてこの必要な糧と訳されております言葉は、一日を生かすとか必要最低限のという意味です。イエス様は明日の分、1ヶ月先の分、1年先の分を求めるようには言われませんでした。今日一日生きられれば十分で、我々は今日一日では済まなくて、来月来年再来年いろいろ考えて、思い患っているわけでありまして、そういう意味からするとこの祈りはその思い患いを戒める祈りでもありますね。今日一日あるんだから、今日一日生きてるんだから、今日一日元気なんだからいいじゃないか、今日一日命があるんだからそれでいいじゃないか、明日どうしよう、明後日どうしよう、3年先どうしよう、ね、その先のことばかり考えちゃいかんとイエス様は言われましたね。明日のことを思い患うな、だから今日一日の必要を与えてください。一日あってぐっすりお休みになって、で明日の朝、まあ、それは明日が考えるということです。さらに言えば、これは不必要な分までですね、お祈りをしたり求めたりすることを戒めている祈りでもあります。我々よくそういうことをするわけですから、 不必要ないらないものまであれをくれこれをくれと言ってですね、これじゃ足りないあれじゃ足りないと言って神様に祈るわけですけど、神様は必要な分を与えてくださってるわけですから、それで満足をしなければならない。私たちに必要な今日必要な分だけ与えてくださって、与えられていればそれで感謝をする。神様は全てあなたから与えられましたと言ってそれをいただくということであります。その次の祈り、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。で、まあ、我々が普段祈っている主の祈りはこの我々に罪を犯す者を我々が許すごとくという言葉になっておりますが、これはルカによる福音書の表現です。で、新共同訳はこの罪という言葉が使われているにもかかわらずルカも負い目と訳しております。言葉を合わせているんですが、本来の原文の方はこちらは負債とか負い目とか借金という言葉ですが、ルカの方は罪という言葉を使っています。今マタイを見ておりますが、この負債という言葉ですね、これ神様に対して私たちは負債を負っているんだ、借金がある、返さなきゃいけないんだ。で、まあ、これは僕の感覚かもしれませんけどね、罪というとなんかこれ返さなきゃいけないことというふうにはあまり思えないというか、そういうふうなニュアンスで捉えにくいですね。まあ、罪を犯したと悪いことをした、まあ、謝らなきゃいけないということはあるかもしれませんけれども、それが負債であるとか借金であるとか、そういうふうな感じは持ちにくいように思います。あ、皆さんどうか分かりませんが、マタイは負債という言葉を使って、まあ、おそらくこれはイエス様が用いられた言葉としてはこちらがオリジナルじゃないかと思われる言葉なんですが、神様に対して私たちは負債を負っている、払わなきゃいけない負債をそれぞれ負っていると、借金があるんだ。そんなことね、あんまり感じないですね、普段ね。あと何年、まあ、ローンがあるとですね、あと何年でローンが返せるんだろうか、多分この中にも考えてらっしゃる方多いと思いますよ。まあ、この教会のローンもね、あと 何年だろう、13年ぐらいありますね。僕もあと13年は死ねないなと思ってるんですけど、あと13年で死ぬということじゃないですが、僕は借金があるというのは気分のいいもんじゃないですね。早くなんとかどっかから3億円ぐらい降ってきて、全部返して、残りでまたなんとかとか、そういう欲深いことを考えている人間なので、今日一日の糧を与えたまえと、まあ、イエス様はこの戒めをくださる。今月返せればそれでいいじゃないかってですね、今月の負債を払わせてくださいって、そんな感じですが、でもこの、まあ、お金ならね返してもいいですけど、罪の負債というのはこれは一番問題ですよ。なぜかというと私たちはこれを返せないんです、ね、働いても働いても何やったって返せないんでしょう。神に対する負債をどうやって返しますか。イエス様によるしかないんでしょう。私たちの負債をお許しください。負債を棒引きにしてください。キリストの十字架によって括弧で入れとかなきゃいけない、ここにね、本当は十字架によってどうぞ許してください。私たちはこの負債は払いきれません。重すぎて多すぎて払いきれません。イエス様の十字架によってどうぞこの負債を払ってください、許してください。もうひれ伏すしかないですね。でもですね、この後にさらに厳しい一文がついてるんですよ。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。で、これは今日読みました14節と15節にそのことの、まあ、説明というか、まあ、説明文がついてるんですね。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方の過ちを許しになる。しかしもし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。あら、厳しいですね。だから原文を見ると、私たちも自分に負い目のある人を許しましたというのはですね、過去完了という、もう終わったという言い方なんですね。だからもう全部許したので神様は私を許してくださいという祈りなんです。 これなかなかできませんよ。でもね、ルカの福音書はこのところがちょっとマイルドなんです。今許しておりますので許してくださいという表現なんです。でこれはですね、イエス様の最初に教えられた主の祈りの言葉っていうのはこう伝えられてきてるんですね。 口伝えに伝えられて教会にこう伝えられていくんですけども、でマタイの方はおそらくこれがイエス様が最初に言われた祈りだろうと思われますが、マタイっていうのはユダヤ人ですからね、そういうところを非常に厳しく厳格に捉えている。でルカはギリシャ的なというか、ギリシャ人に対して、この福音書を書いていると言われておりますが、そんな許したから許せというようなことではとても誰も許されない、そういう判断があったのか、あるいはその教会でそういうふうに伝わったのか、今許しておりますのでどうぞ許してくださいという表現になっているんですね。私はそちらを取りたい実に軟弱な、ね、もう全部許しましたからなんてね言えないですね、なかなかこれは、ね、おそらくできないでしょう。もう年取れば取るほどね、自分も負債は増えてるけども、自分の負債も神様の負債も増えてるし、自分も負債も増えてくるんですね。借金もぐれですよ我々、ね、人を許すというのがねとても難しいでしょ、ね、おそらく人間の行う行為の中で最も崇高で最も困難なことじゃないでしょうか、許すっていうのはね。で許す許すって口で言ってもね、心の中で許してなかったりするわけですから、だから本当に、まあ、完全に許すということはできないとすれば、すでに許しましたと言いながらですね、許そうとしておりますと、そういうようなこの意味に捉えたいと思うんです。そうでないと本当にこの私たちが許されなくなってしまう。でも神様はじゃあ我々は許さないかというとそうではないです、ね、キリストの十字架によって私たちは許されるんですから、そこにおいては無条件なはずですからね、本来ね。でもだからといって甘えてですね、人を許さないでただ自分が許されたいと思ったらいけないよ。でマタイはそのことをですね、18章の21節から35節の、まあ、例え話で、さらに追い打ちのような話をしているんですね。仲間を許さない家来の例えっていうんですけども、まあ、読みませんが、山ほどの借金が主君にあってですね、でどうかこれ借金待ってくれと言ったら、その主君がそれを全部許してやるんですね。全部帳消しにしちゃう。分かった、もういいよ全部。ところがこの家来は、自分は王様に、1万円の借金があって許してもらって、で許してもらってその返す刀で100円の借金を許してやらなかったっていう例えですね。これなかなか辛辣ですね。確かに私たちが神様に、負わせてしまっている借金というのはもう返しきれない。我々が受けているその負債といいますか負い目というのは、まあ、神様のものに比べればわずかですね。でもそれも許せない。だからやはり自分がまず許しそうというその意思があって決意があって神様の許しを請うべきであるということを、まあ、ここでイエス様は教えていてくださると思います。そして最後は試みに合わせず悪より救い出したまえ。新共同訳は私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。これはその前のところで罪をお許しくださいと祈った、許してくださいと祈ったということは許されたということです。神様は許してくださいました、キリストの十字架によって。でも許してくださったんだから、せっかく許してくださったんだから、もう二度と罪を犯すことがないように、誘惑に合わせず悪から救ってくださいと祈っていらっしゃるわけです。でこの文語訳は試みに合わせずというふうに言っております。試みというと試練とかね、そういうような意味に取れますけれども、まあ、これはあくまでも誘惑ですね。カインとアベルの事件がありましたね。 お兄さんが弟を殺すという。あの時に神様がカインに罪は戸口で待ち伏せしていると言われましたね。あなたを誘惑している、誘っている、これぐらいいいじゃないか、大丈夫だよ、こんなことはバレないよ、大したことないよ、後で謝っとけばいいじゃないか。実に巧みに誘惑をする。まあもちろんその前の親の代からエヴァが蛇に誘惑されて、ね、一口ぐらいいいじゃない、大丈夫だよ、死にゃしないよ。我々はそういう誘惑に弱いんですね。あるいは誘惑に勝ちうるものなど誰もおりませんし、勝てると思ったら一番危ないですね。私は大丈夫だと思う人ほど危ない人はおりません。この誘惑に勝ち得た人は誰でしょう。イエス様です。人類の中で、まあ、正確に人類というとあれですけども、まあ、人間の中でこの誘惑に勝ち得たことのある方がこうおっしゃってるんですから、誘惑に合わせないで。だからこの言葉重みがありますよ。この祈りはイエス様は自分のことは置いといて我々のために祈ってるわけじゃないんですから、イエス様自身も誘惑に合わせないでと言われたんです。それほどまでに私たち人間は罪の誘惑に弱いもの。だからできるだけこの誘惑から遠ざかっていなきゃいけない。ついついおしゃべりをしている中で人の悪口を言ったり陰口を言ったりですね、傷つくようなことを言ったりしそうな人がする傾向のある人は、ね、なんとかおしゃべりしないように口に洗濯バサミでも挟んで罪を犯さないように、ね、悪いことをしちゃいそうな人はそういうところに行かないように、やらないように、なんとかその我々守らなきゃいけないです。罪から守らなきゃいけない。誘惑に合わせない、その罪からできるだけ遠ざかって、神様を悲しませることができるだけ遠ざかるようにしなきゃいけない。そして悪より救い出したまえ、新教導は悪いものから救ってくださいというふうになっております。この悪とか悪いものとか訳されている言葉は、認証の名詞なのか、物の名詞なのか、事柄の名詞なのか、はっきりしない言葉なんです。それで、新教導は悪いものというふうに、まあこれだからサタンとか悪魔とかですね、そういう存在のことを指す言葉として訳しておりますが、もともとの訳、文語訳はこの悪というですね、まあ、これはどっちでも取れるような言葉ですけども、まあ、事柄でしょうか。僕が93年にこれ訳した時に、まあ、皆さんに強制的にお祈りしていただいた主の祈りでは、この犯し続けている過ちからお救いくださいという訳したんですが、まあ、これはちょっとかなり意味が読み込んでいる訳で反省しておりますけども、これは僕はですね、この悪いものから救ってくださいというと、なんか悪いものにもうすでにがんじがらめに縛られてしまっているような感じがするんですね。でも我々罪を許されて、そして神のことされて父に祈ってるわけですから、なんか後ろからサタンに羽交い締めにされているような連想があると、どうもその本来の状況と違うような感じがするので、まあ、むしろこれはこの悪いものというよりも悪の力とかですね、罪の力とか、なんかそういうような事柄の方に訳した方がいいんじゃないかなと私は思っております。まあ、いずれにしてもこれは私たちが、もちろん誘惑に合わないで、いてもですね、罪の力が我々を神様から引き離そうと常にしているわけですね。この罪の体から何とかして、逃れたいと叫んだのはパウロですよ、ね、パウロなんてですね、我々から見ると天の上の人ぐらい素晴らしい人ですよ、ね、でもあの人が私は自分のやりたいいいことができないんで罪の奴隷だって言ったんですよ。私は罪人の頭だって、パウロに罪人の頭なんか言われたらですね、私はその表現のしようがないですね。向こうが頭だと、私は殿様か総理大臣か大統領かなんかですね、それぐらいのランクをつけなきゃしょうがないような、罪の王様でも何でもいいんですけど、そういうものなんです。 だからその罪の力、悪の力からどうか自分を解き放ってください。これは最後は御国に行かないと本当の意味での解放はないわけですけども、しかしなんとかこの今日一日罪の力から解放されたいな、ね、そう思うことないですか。なんで私はつまらないことばっかり考えてるんだろうか、なんで私は同じ場失敗ばかりするんだろうか、なんで私はまたあんなことをしてしまったんだろうか、なぜ私はあの人にあんな態度しか取れないんだろうか、ね、そう思いますよね。我々罪の力に縛られてるんですね、悪の力に、ね、よし今日こそは何とかしよう、今日こそはもうこの今までの失敗を繰り返さないようにしよう、その祈りですよ。罪の力から、悪の力から、悪いものから救ってください。さ、最後の祈りの言葉として素晴らしいですね。でこの後主の祈り、我々いつも祈っておりますものは、国と力と栄とは限りなく何時のものもないという、でこれ新改訳ではその相当の中で伝統的にこう祈り伝えられていったわけですけれども、で当時教会ではこのアーメンという前にですね、この国と力と栄とは限りなく主のものである何時のものなればなりというものをも入れてたようなんです。必ずそれを祈ってアーメンという称栄のね、まあその伝統があったので、このマタイの、まあ、これは古い写本にはないんですけども、ある時期の写本からその部分がこう書き加えられていったようです。これは国と力と栄とは、この国も力も栄光も全てのものはあなたのものですと、あなたに帰するものです、神様あなたにから発しあなたにお返しするものですという、神様の栄光をお返しする言葉として、まあ、これは素晴らしい言葉なので あえて外す必要はないと思いますが、まあ、この原文ではもちろんその部分はありません。で以上のようなことを踏まえてですね、私なりの主の祈りの訳を、作りました。また変なの 作ったんじゃないのかななんてちょっと3人ぐらい心の中でふっと今思いましたね。当たってます。これ2000年版です。この間93年2000年バージョン、あんまり変わり映えしないっていうのは、その元々の主の祈りにむしろ近くなりまして、で今回はできるだけ短く簡潔にまとめたつもりです。で私たちの天のお父様っていうのは、天にまします我らの父を少し柔らかく現代流に訳しただけのことで、で次ですね、この聖なる皆が尊ばれますように、これこの間うちの長男が幼稚園を卒園しましてですね、さゆり幼稚園というカトリックの幼稚園で、園長さんも理事長さんもシスターなんですね。素晴らしい人ですよ、本当に人格者ですね、敬服します。あそこの幼稚園やってよかったなと思いますね、今つくづく思いました。でその卒園式でね、お祈りって言ってこうやって何が始まるのかなと思ったら、忘れないでって歌ってるんですよ、ね、山内周一さんの作ったプロテスタントの名曲ですが、カトリックでもちゃんと取り入れて歌っておりました。で最後に主の祈りを唱えるんですよ、6歳の子が。さすがにね、3分の1ぐらいからあとはみんなぐちゃぐちゃしてましたけどもきちっと全部言えたような子はおりませんので、その中、そのカトリックの主の祈りの中に、皆が皆の尊ばれんこととい う役なんですね。僕はあれを聞いてこうピンとこうひらめきましたね。これだと思いました。ただ皆が尊ばれんことをっていうんだと、 原文の清いという言葉がない意味がなくなってしまうので、聖なる皆が尊ばれますように訳にしました。聖なる皆が尊ばれますように、神の聖なる皆が尊ばれますように、結構気に入ってます。次はですね、これあんまり気に入ってないんですけど、万事をすべ収めてくださいという、これは神の統治がその隅々に及ぶようにというような意味で訳したんですが、御国をきたらせたまえというのよりも現実的な感じがします。次は天と等しく地でも御心がなりますように、これはほとんど変わりがないんですね。少し柔らかい表現になっています。でその次は私たちの今日の必要をお与えください。糧というもともとこれパンという言葉なんですが、今日のパンをといっても、へそ曲がりなんで今日はご飯に食べようかとかですね、そんなつまらないことを考えないように今日の必要という訳にしました。で、私たちの負債をお許しください。私たちも負債を許します。これ本来マタイ版だと許しましたにしなきゃいけない、さっきみたいに許しましたにしなきゃいけない。でも許しましたっていうとここで振り出しに戻るんですね。許してない、そういえばダメだ、もう一回やり直しっていうようなことになるので、ルカ版を採用して、私たちも負債を許します、決意とともに祈る、許しますからどうぞ許してくださいというふうな言葉にしました。で、罪の誘惑を遠ざけてっていうのは、この誘惑に合わせずっていう、これは前の93年に訳した時の言葉で、僕は個人的に気に入ってた言葉なんですが、できるだけこっち遠ざけてほしい、合わせないでっていうとなんかいきなり遭遇するって感じなんで、もうできるだけ自分から離してほしいというようなニュアンスですね。最後は悪の力から解き放ってください。悪の力から解き放ってください。自分で気に入ってますね、ここは。で、国と力と栄えという言葉はもうあまり使わない言葉になってますので、栄光とは常しえに主のものですと荘園もつけて、2000年版の主の祈りにいたしました。別にこれでなくてもいいんです。もう皆さんが覚えてらっしゃるものでもいいんですが、ぜひ主の祈りをですね、毎朝祈りたいと思うんですね。で、主の祈りっていうと、もう文語訳のやつなんかほとんど呪文みたいになってるでしょう。だからお経だかお題目だか分からなくなってるようなとこあるんで、これ違うとですね、ちょっと考えながら祈るんですよ。天に今します我々に主を願い込みなんて、ほとんどお題目ですよ、あれじゃ意味がないんですから。これお祈りですからね、お父さんに対するお祈りなので、違う言葉ですとその言葉一つ一つを少し考えて祈るようになりますので、そういう意味も込めて訳してるわけですけども、やはり我々は、先週も言いましたけども、お祈りするって言って何かお願いすることばっかりですからね。あれしてくれ、こうしてくれ、ああしてくれ、こうしてくれっていうですね、もう神様をお願いの自動販売機みたいに考えて、するようなお祈りしかしないもんですから、せめてこの主の祈りをしてから自分のお祈りをすると、ね、そしたらお祈りも少し変わるかもしれません。天のお父様すべてご存知で、すべてをあなたの支配があって、あなたの御心がなるように祈っておきながらですね、それでも神様ああしてくれこうしてくれってなかなか言いづらいですよ。そういう神様の御心がなるようにって祈ってるわけですから、神様の御心はどうぞ今日私のうちになりますように、今日一日の必要を与えてくださいと祈りながらですね、3年先まで何とかしてくださいなんて祈れないんですから、今日とにかく神様与えてくださいって感謝ですという気持ちになるでしょう。ね、私たちの負債を許してください。ああそういえば昨日すごい嫌なことあったな、ね、あの人のとき今日行って何もなかったかのように挨拶してニコニコ過ごそうかなとか、ね、昨日夫婦喧嘩して、もう二度と顔見たくないと思ったけども、今日帰りにちょっとお母ちゃんにケーキでも買って帰ってやろうかなとか、ね、そういう気持ちになりますよ。負債をお許しください。神様許してくださってるんですから。神様、私が許すということの上に神様許してくださるんだったら許そうじゃないか。 なんか楽しいですね。人は許せるっていうのはね、本当考えて楽しいことなんです。幸せなことなんです。罪の誘惑を遠ざけて悪の力から解き放ってください。こう祈って出ていきましょう。こう祈ってからじゃないとね、危ないですよ、ね、罪の力からどうぞ悪の力から解き放ってください。すべてはあなたのものなんだから、ね、あなたのこの国で生きていきます。その、思いを私たちはこの祈りに込めて祈るわけです。ぜひ日々の祈りのにですね、加えていただきたいと思います。まあ、この僭越ですが、皆さんにこの祈りを共に祈って、2000年版で、今日は終わりにしたいと思います。それでは一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。私たちの天のお父様、聖なる皆が尊ばれますように、万事をすべ収めてください。天と等しく地でも御心がなりますように、私たちの今日の必要をお与えください。私たちの負債をお許しください。私たちも負債を許します。罪の誘惑を遠ざけて悪の力から解き放ってください。国と力と栄光とは常しに主のものです。アメン。